ヨハネによる福音書10章1節から6節の御言葉に聞きます。はっきり言っておく、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚え、信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。祈ります。天の父なる神、こうしてあなたが私ども集めてくださり、皆をたたえる恵みのひとときを与えてくださっていることと感謝をいたします。あなたは私どもに御言葉を、命の息をくださって、その一週間を生きよう、自分のその歩みをせよと送り出してくださいました。私どもの一週間は、私どもが本当に日常の中で自らを大切にする歩みであるところでありますけれども、しかし毎日の生活の中に埋もれてしまって、自分の尊さをかえって思えなかったりする、そういう歩みでもあります。しかしあなたは私どもがどうあろうともなお忘れたままず覚えくださって、こうして呼び出し尊しとしていてくださることを感謝いたします。あなたは一週間の歩みを、あなたが良かったと祝福し、その歩みを満たしてくださる方です。私どもの歩みは自分たち自身では満たすことはできませんけれど、あなたの祝福によって満たされます。どうか今あなたがあなたが良かったと言ってくださって、私どものそれぞれの一週間を祝してくださっている、満たしていてくださっていることを感謝いたします。私どもの生涯もまた同じであります。私ども自身では自らの生涯を完結できませんけれども、死にあってなおあなたは、そのあなたの前に身を委ねるときに、花田よかったとその生涯を祝福してくださいます。どうかあなたによってだけ私どもの生涯も 一日も全て満たされるのだということを覚える歩みでありますように、満たしてくださっているあなたに信頼してのまた新しい習慣であるよう歩みてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通してあなたが働いてくださってこの地の救いがなりますように。そして救いはそこに恵みに満たされること、平安を与えられることです。それがまさにこの世の平和となります。私どもの教会の祈りでありますから、どうかあなたが語る力を、御子イエスキリストを語る力を与えてくださって、この地の救いがなり世界の平和がなるようあなたご自身が祝福をしてくださいますように。教会は幼稚園と共に始まりました。どうか松沢幼稚園の営みを顧み、そこでの働きが大いにあなたの恵みに満ちたものでありますように。何よりも子どもたちの救いを、そしてあなたの祝福のうちにある健やかな成長をあなたが与えてください。そのためにも家庭が整えられていくよう帰りてください。公益財団法人社会福祉法人と2つの運中社があります。この教会に関係のある団体がいてありますから、それぞれあなたを証しするものとしてあなたの祝福を持って強め満たしてくださいますように。今世界には救いを求めている人たちが大勢あります。しかしその人たちは自分たちが救いを求めているということを実は知らないのかもしれない。あなたはその思いをご存知でありますから、どうかそこに働いてくださってあなたへと至る救いの恵みへと至るよう導いてくださいますように。私どもの群れのうちに、一人の兄弟があなたのもとに召されました。104歳の信仰を全うしての生涯であります。どうかその兄弟の方があなたの御前にあって選んでいることを覚えられますように。さまざまな歴史を担い、さまざまなことをそこでまさに向き合ってきた兄弟であります。どうかその兄弟のことを思うことを通して、私どもが本当にこの地上の中にまさにこの江戸時代、明治時代、大正、昭和、またずっと今に至るまであなたが救いとして働きたもうということを覚えられるものとさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。はっきり言っておくと主イエスが言われています。宣言であります。でこれは直訳しますとどういう訳になるかというと、誠に誠に我何時らに告ぐという言葉に、まさに厳かな告白の言葉だと言っていいかと思います。主イエスは神の子としての威厳を持ってここで告知をしてくださるのであります。でこの告知にはまさに神の子との威厳を持っての告知でありますから、そこに、聖霊が発出します。そうするに聖霊が働くのです。普段はそんな言い方しませんけれども、教会の信仰は、三位一体の信仰はですね、聖霊を発出するっていうんですね。なかなか普段は考えられないことがあります。まさに聖霊の発出がキリストと共にある。まさに次にそこで聖霊が働くのであります。今私どもが主イエスが発する誠に誠に我何時らに告ぐとの言葉をいただくことで、私どもは実は聖霊が私どもに望んでいてくださるということをまた覚えていいかと思います。ですからここに言われる主イエスの言葉は賢み聞くべきということでもあります。主は言われます。主の囲いに、羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり、強盗であると言われるので、あります。一日牧草地で草をはんできた羊たちは夜には羊飼いに導かれて囲いの中に入れられます。囲いの中に入るのです。で数が多ければそのまさに杭を打った囲いということになるでしょうし、必ずしもたくさんの家畜を持っている場合ではないですから、例えば身近なことで言うとですね、少ない、何頭かの家畜、羊ということであればですね、まさに 家畜小屋に囲うということになろうかと思います。夜には危険がいっぱいだからであります。どうして夜には危険が伴うかということでありますか。野獣は多くは夜行性ですね。ですから夜行性ですから、まさにですね、羊が夜飼われているとですね、夜行性のそういう野獣に獣たちに襲わりかねないから、そういうことから守られるためでもありますし、まあ盗人が来るとすれば夜でしょうから、そういう盗人がですね、まさに報告していればなおさらのことを盗みやすいのかもしれません。大体ですね、羊というのは実は、目が悪い動物です。ですから遠くからでもその獣を見出して先に逃げるということはできません。大体皆さん羊の群れの写真を見ることがあると思います。とても前の羊と近いということをそこで見られると思うんですね。大体が羊はですね、前の羊のお尻のところに頭を持ってきてつながって歩いています。それは目が悪いからですね。で、まあ群れればですね、誰かが襲われても自分の身は安全ということがありますから、そういう意味では全体のを守るためには群れるわけです。ということは視力が弱く、またですね、他の動物と戦うためのですね、牙や爪を持っていません。ですから羊はライオンのように爪を持ってたり牙を持ってたりしませんので、要するに戦うことに向かないということにもなります。目がダメ、弱視、それから武器もない、爪も牙も持っていない。でこれでは勝てません。もう一つ勝てない要素があります。これは今で言うとなかなか皮肉になるかもしれませんが、短足なんです。短足ですから速くないんです。足だいたい足の速いのは足が動物界は短い、スラッとして長いですけれども、そういう意味ではですね、短足で逃げ足も遅いということは、襲われたらひとたまりもないというのが羊なのです。それでですね、夜囲うということになります。でそういう羊に私どもが例えられるわけですから、そうするとですね、別に足が速くなくてもいいし、目が悪くてもいいし、あるいは戦うだけのですね、その知恵や力がなくてもいいということになります。そういうものだからこそ、主イエスキリストのまさに神の囲い、神の守りが与えられているのだということを覚えたらいいかと思います。無力よで弱い羊たち、それゆえに夜囲いの中で守られているのであります。その羊飼いは朝になりますと、正規の入り口である門を通って羊の囲いの中にあり、羊たちを青草の腹へと導いていきます。ここにいます羊飼いは言うまでもなく主イエスキリストのことを言っているのです。主イエスキリストに導かれる羊の群れ、そのための囲い、それは私どもにとっては教会と言っていいでしょう。教会は主イエスキリストの血潮、命をもって贖い取られた者たちの群れであります。すなわち主イエスキリストの命を代価として買い取られた者たちの群れとして、まさに買い取ってくださった神の所有、また主イエスキリストの所有ということになります。ですからこの囲いということ、あるいは羊飼いということで言わされているのは、その羊飼いがまさに主イエスであるならば、また神であるならば、その群れはまさしく神に属するもの、神の所有であるということも意味しているということであります。私どもは主イエスキリストのその血潮、命をもって贖われた神の民、神に属するもの、神の所有であるということを改めて覚えたいと思います。この私どもが神の所有であり、神に属するものであるということをそこに知ること、それが信仰ということでもあります。神に属し、キリストに属し、神のものである者たちを門を通らずに他のところを乗り越えて来てですね、 それを奪い取るものがあるということが言われております。それが盗人でありですね、強盗であるというので、あります。羊を盗む、それはですね自分たちの所有とするということでありますし、まさにそのことはですね、盗んで、食べたり自分たちの所有にしたりするということで、いずれも自らの欲望を満たす、そういうためのものということであるわけです。で、自分の所有でもないのに自分の所有とする、それはそこに人間の身勝手さ、エゴが、そして罪があるということを覚えておいていいかと思います。私どもは出エジプト記のちょうど今10回のところにで聞いていますけれども、その10回のうちの第7回はどのように言われているかというと、盗むな、何時盗むなかれということが言われているわけであります。で、盗む、まさにさらには第10番目の戒めとしてですね、隣人の家を欲してはならないと命じ、牛、ロバなど家畜をも一切欲してはならないと命じられております。他人の所有を盗むことは、それは神の前で罪を犯すことであるということがはっきり語られているのであります。さらにキリストの所有であるものを盗むということは、さらなる罪にあるということでもあります。キリストの所有、神の御子に属するものを盗むとはどういうことなのか、それは主の十字架に、主イエスキリストの十字架に上がられたものを盗むということでありますから、まさしく主の、主イエスキリストの十字架を否定すること、否定することまだ否定するものであり、主の十字架の恵みから人々を引き離すことになるのであります。この世の価値観、この世のものの考え方で人を魅了するしてしまうとするならば、それはまさにキリストからその人を奪い去ることになる。その人をですね、まさにキリストから遠ざけ引き離すことになる。そういうものとして罪なのだということを合わせて覚えてよいかと思います。この世の価値に生きるものはこの世に属するものでありますし、この世の所有でしかありません。そこには永遠ということはありません。期間限定でしかないのであります。それではこの世を超えて生きるということはできません。私どもはこの世での生活を終えます。いずれ終えるのです。この世の価値はそのまさにこの世でなお生きるための命のあがないとはなりません。たとえお金に依存しようとしても、お金で立派な葬儀をあげることはできますけれども、お金で人の命をあがなうということはできないのであります。そういう意味で、この世の価値というのは、価値が認められているものというのは、本当の命のあがないにはならないということを思ってよいかと思います。大金をそこに払おうとしても命のあがないにはならないのです。人の命は主イエスキリストの聖なる清き命をもってしかあがないえないのだということを覚えなければなりません。そのことを拒むとすれば、まさにその先はない、この世とともにその人生は終わるのだということを覚えなければならないかと思います。ただ主イエスキリストを信ずることで人の命が贖われ救われるのであります。で、この門から入るものが羊飼いと言われております。そして門番は羊飼いには門を開くというのであります。で、ここですでにもう最初から前提として主イエス、まさに羊飼いは主イエスであり、その主イエスこそが私どもの所有者だという話をしましたけれども、当時の事情はちょっと違います。で、当時の事情はどう違うかというとですね、 羊飼いが必ず羊の所有者ではなかったんです。要するに羊飼いも雇用人、羊飼いもですね、実は雇われ人になっている時代です。ですから羊飼いが即っていうのはですね、さらに前の時代のものの考え方に属するのです。ところがここではですね、羊飼いがやっていくと雇用人である門番が道を開くというふうに、門を開くと言っているのですから、ここでの羊飼いは当時多くあったそういうですね、雇用人としての羊飼いではなく、その羊の所有者としての羊飼いであることを、この門番がその戸を開くという形で言っているので、あります。ですから、まさしくこの羊飼いは、羊の群れの所有者、主人であるということを、この言葉は私ともに示してくれているのです。欲望に駆られて人を食い物にしている、この世の人々がそういう意味では盗人であり強盗ということになろうかと思います。そんな欲望を渦めくこの世にあって、真の導き手、守り手は主イエスキリストであって、主キリストであるということをここでは示してくださるので、示しておられるのです。ご自身を羊飼いとして語られる主イエスです。まさに主イエスご自身がこそが羊の群れなる私どもの導き手であり、守り手であってくださるということを、この言葉は指し示しております。羊はその声を聞き分けると言われています。羊は自分たちの主人である羊飼いの声を知っているということであります。ですから、自分たちの所有、主人である羊飼いの声に聞き従うのだというのであります。で、このことは私どももまた同様のこととしてそこに示されています。私どもの羊飼い、私どもの主人であってくださる主イエスの声を私どもは知っており、その主の声に聞き従うものであるということを意味しているからであります。どうしてでしょうか。それは主の声に聞き従わなきゃ聞き従わなければならないということを言っているわけではありません。聞き従うものだというふうに言うと、聞き従わなければならないというふうに私どもは解釈するのですけれども、そうではないので、あります。でもし聞き従わなければならないというふうに解釈するとすれば、それは立法主義を生みます。そして聞き従わなければならないのだから、私は聞き従った、だから褒めてくださいという、そしてこういうふうそれだけやった、聞いたんだからというふうに功績、自分の功績を立てることになり、功績主義、自己義人の道を開いてしまうのであります。それが立法主義と言われることの内容です。福音も立法主義化するのです。でそういう意味ではまさに聞き声をしているなんだからそうなんだということはではないということをまず踏まえておかなければならないかと思います。主イエスキリストの御声は、私どもの罪の贖いとして十字架に死んでくださった主イエスキリストの御声だのであります。それは罪の許しと贖いの御声であり、罪なる私どもを憐れみ慈しむ御声なのであります。そういう意味では、その御声というのは大恩人である主イエスキリストの御声ゆえに、麗しく慕わし、そして救いの喜びを私どもに与えてくれている、その御声だからこそ聞き従わないではいられないという、そういう内容であることを覚えなければなりません。聞き従わなければならないというのではない、そうではなくて、大恩ある、まさにそこに慈しみと憐れみ、喜びがある、だからこそそこに聞かないではいられない、その御声にですね、まさに耳を傾けないではいられない、そういうものとして、まさに主イエスキリストの声を知っているということで、あります。で、御声を知るというのはまさしくですね、贖い主と御声を知ることなのです。十字架に、私どもの罪のために十字架に死んでくださったその方の御声に聞くということなのであります。 だからこそ聞かないわけにはいかないということなのであります。そのことがそこでまさに神のその十字架の恵みがそこに実感されていないで、そこで聞かなければならない、その十字架のまさにそのイエス様の声に聞かなきゃいけないんだよって言った時にはまさに立法化してしまう。聞かなきゃいけないのになぜ聞かないの、いや聞かなきゃいけないって言うからこんなにちゃんと従ったでしょ、そういうふうな自己主張が生まれてくるのだということを覚えなければならないかと思います。ですから主イエスの御声を聞くというのは主イエスの慈しみ憐れの御声を聞く、そしてその声はそれゆえに親しく麗しい御声なのだということを改めて覚えてよいかと思います。そしてイエスは言われます、羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すと、そういうふうに言ってくださるのであります。まあ、イエス様はすごいなとこの辺のところでいつも思うんです。私なんかはですね、このもう40年以上牧会をしていますけど、ひどいことにこんなこと言ったら怒られますけど、百何十人かの今度方々を洗礼を受けまして授けましてくれて、その全ての名前を覚えているかというと残念ながら、あの人なんだったっけって言わざるを得ないような、まあ、70超えるとそんなことは当然起こるんでしょうけど、そのぐらいのことになっています。そんな受精したい人の名前も忘れるほどに情けないんですけれども、しかしイエス様は何千何百何億あろうと、何十億何兆人あろうと、私ども人キリスト者の名前をお忘れにはならない、常に名を呼んでくださっているということを覚えてよいかと思います。どんなに羊が多くても羊飼いがその羊たちの名を呼んで連れ出すのであります。名を呼び出して、そして呼び出された者たちはそれについていく、そしてその青草の腹にまさに憩いの御庭に伴ってくださるわけであります。私どもにとって連れ出し憩いの御庭にというのは永遠の命なる場へと私どもを導いてくれることであります。ですから主の導きは滅びへの導きではない、そうではなくて主は名前を呼んでくださって、その名を呼んだ者たちをまさに憩いの御庭、永遠の命の恵みの場にまさに導き出してくださる、呼び出してくださるのだということを覚えてよいかと思います。だからついていくのです。なぜならば親しい主イエスの御声についていくんです。それがまさにここで天にということになるので、あります。5節からしかしちょっと論調が変わります。ここまでとこの後ではちょっと変わっているので、まあ、仲介者によっては、まあ、皆さんがそんな仲介書を読むということはしなくていいと思いますけど、そういうことがお好きで読むとですね、ここでですね、前のところとは違う、ここは整合性が合わないとか何とか書いてありますから、それはですね、ちょっとつまずくかもしれません。ここでは盗人とか強盗は出てまいりませんね。そうではない、他のものに決してついていかない、ここでは強盗とかそういう言い方をしていないということが、ここでの言葉で、あります。で、で他の者の声を知らない、他の者っていうのはどういうことかっていうと、そこにですね、イエス様の声は慈しみと恵みです。で他の者たちはこれが価値観だよ、これこうやって生きなきゃいけない、これこそがですね、より頼むべきものだよって言ってですね、主イエス以外のこの世の価値により頼んで導く者たちのことを他の者たちっていうふうに言っているのであります。でその最たるものは何だかって言ってもお金がないと生きていけないなんていうのは他のそういう価値観に染まって、人をまさに導こうというものであります。しかしそこに慈しみはありませんので、主の慈しみを知る者はそのことに
決して、ついてはいかず逃げ去るのだということであります。その者たちの声を知らないから、そこに慈しみと憐れみがないからというふうに言ってよいかと思います。この世の担い手となっている人々、それはまさにこの世の賛美、この世を賛美する、そういう思いのうちにあるものと言っていいと思います。しかしキリスト者は神を賛美するものであります。そういう意味で神の恵みを伝えるところにこそキリスト者の中心があることを覚えておいていいかと思います。そしてまた主イエスはこの例えをファリサイ派の人々に語られた、話されたがと言っています。果たしてその前半部分がファリサイ派の人々に語られた言葉かどうか分かりませんけれども、まあ5節6節はそうだということになりますが、まさに彼らはその話が何のことか分からなかったということが言われております。でこのここにあるテーマは、この最後の5節6節のテーマはこの世の無理解ということです。当然のことです。主イエスキリストを本当に慕い祭ることなくして、まさにこの世がですね、主イエスをですね理解することはできません。無理解とは何か、それは主イエスをこの世の救い主キリストとして知らないということが無理解ということです。それとは反対に理解とは、主イエスのことを主イエスのことを知り、すなわち主イエスをキリスト救い主と信じ従うということが実は理解ということなのであります。そうでなければ主イエスに救いに、その主イエスを本当に信じ従うということがなければ主イエスについて、知ることはない、まさに主イエス、救いについて無理解でしかないということを言うことになるのであります。私どもの真実な知恵は救いに至る知恵です。それなくして本当の意味での理解ということはない。それ以外のものをいくら知っていたとしても、それは究極には滅びでしかないのだということを改めて覚えて良いかと思います。ファリサイ派の人々は律法を知っているつもりになっておりますが、ですから彼らは無理解であると自分たちは思っていません。しかし、律法を基準にして知っているつもりでありますけれども、そのことでは主イエスがメシアであられるということを知ることはできなかった。そういう意味では、まさに律法を盾にして主イエスを理解しようとしたとしても、そこに無理解が起こるのだということを覚えていいかと思います。主イエスの生涯、特に十字架と復活の出来事を覚えることで主イエスの理解ということが起こる、そしてそこに救いがあるということを改めて覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたは御子イエスキリストが羊飼いであられることをそこに示しております。真実な羊飼いは主イエスキリストです。そこにまさに慈しみがあり憐れみがあるんです。その御声こそ、まさに十字架と復活の主イエスキリストの御声こそ麗しく親しい、そして喜びの声です。どうか常に人の声に聞くのではなく、人の声がおのずと聞こえてくる、そういう雑踏の中に生きるものとして、だからこそ神の主イエスキリストの慈しみの御言葉に聞く、そういう歩みとさせてください。そのことによってまさに喜びが満ちあふれ、まさに生きる喜びをそこに感じる歩みとさせてくださいますように。麗しく親しい十字架の主イエスキリストの御言葉こそ私どもの生きる指針、支え、そのことを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。